こんにちは、ゼンイーティングの桃江です。このポッドキャストのチャンネルでは、食べることを通して心と体が整うようなお話や、マインドフルネスや禅について話をしたり、あと対談を私が素敵だな、お話ししたいなと思った方とさせていただいたりしていきます。今回はマインドフル瞑想の講師、児玉美穂さんと対談をさせていただきました。芸能界からパニック障害という経験を経て、ヨガやマインドフルネスの世界へ転身された思いや、プロのマインドフルネスの講師である美穂さんが感じた禅イーティング食べる瞑想のご感想もお伺いしました。ではお楽しみください。こんにちは、禅イーティングの桃江です。皆さん、今日はスペシャルゲストの児玉美穂さんをお呼びしております。
こんにちは。
美穂さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。お邪魔します。
美穂さんはヨガの先生でいらっしゃって、マインドフルネスとヨガとどっちも教えていらっしゃるんですけど、ご活動とか、なんかどういうことを日々感じていらっしゃるかとか。
あ、なるほどなるほど。
教えてください。
ありがとうございます。児玉美穂です。本職はというか、もともとラジオ DJ としてラジオの世界で喋る仕事をしていたのと、それからスポーツの、ありがとうございます。スポーツの、現場で取材して、それを例えば、リポートをしたり、中継の時にリポートしたりとか、あとは、選手と一緒に今ラジオ番組をやったりとかして、その伝えるっていうことがすごく面白いなって感じていて、で、伝えることで人に喜んでもらえるのが面白いなっていうのが根底にあって、それを仕事としていたんですけど、ちょっとそのね、仕事のストレスで27の時に、パニック障害とうつ病を発症してしまって、その回復過程でヨガをして心療内科の先生に勧めていただいて、始めたら体調が回復をして、それで、この、同じようにね、心疾患で悩む方に、同じようにヨガを提供できればなと思って、ヨガを教え始めて、で、プラス、私の先生が、師匠が、マインドフルネス瞑想も教えてくださる先生だったので、その先生のもとでマインドフルネス瞑想を学んで、瞑想も今お伝えをしているというところですかね。
いやなんか、すごいいろんなところで、人気の美穂さん、YouTube の瞑想の、あ、リンク貼ってもいいですか？
あ、ぜひぜひ。
美穂さんの、YouTube で瞑想誘導とか、なんかいろんな幅広いご活動も、
あ、そうね、
広くされてますね。
そうかそう
か。なんかマインドフルネスって美穂さん日常で教える人としてじゃなくて、どういう風にやってらっしゃるんですか？
私は、その、喋る仕事がね、ほぼほぼ、なんて言うんですかね、なんて言ったらいいの、生本番というか、収録ものがあんまりなくって、
もう、中継だもん。
そうそうそう、中継とか、一発勝負みたいなものがものすごく多いから、毎回後悔の嵐なんですよ。あそこでもうちょっとこうやって聞けばよかったとか、こういうコメント入れればよかったとか、すごい後悔をするのと、プラス、そう、それに対して、やっぱりね、ちょっと本当にここだけの話ですけど、常に、周りのスタッフさんから評価をされているっていう風に自分で思ってしまってて、今回のコメントがダメだったらもう次呼ばれないとか、もっと上手い人に変えられちゃうんじゃないかとかっていう恐怖心とか焦りとかっていう負い目じゃないんだけど、が常にあって、で、それが、なんだろうな、自分へのダメ出しにつながったり、自己肯定感を下げるようなものにつながったりしてしまっていたと。で、気づいたのもやっぱりマインドフルネスに出会ってからなんですけどね、その渦中の時はもう本当にそれが当たり前だと思ってたので、自分のことをとにかく叱責をして、
反省。
そう。あんなんじゃダメだ。こんなコメントじゃダメ。もっと上手くなきゃダメだ。みたいな。
ね、なっちゃいますよね。
そうそう、していたところに、やっぱりマインドフルネスっていう視点が加わったことによって、マインドフルに自分を俯瞰して見る目を養えたのはもちろんなんだけど、そこに対してコンパッションの感覚というか、慈悲の感覚を持っていいんだっていうのは、すごい自分の中で大きな発見というか、ありがたかった感覚で、それが、今、こう私が、 マインドフルネスを伝えさせていただいている上で一番大きなこう感謝というか、感謝を持って人と接することができるようになったりだとかっていう、あの大きな恩恵をもたらしてくれたものっていう感じですかね。
そ
う
か、自己肯定感とか、うんうん、自分の許容なのかな、慈悲を持っていいんだっていう、
そう
感覚ね、面白い。
自分を愛するとか、ね、まあ、自分に愛するというか、うん、思いやりを向けるとか、うん、優しくするなんて、
うんうん、
とんでもないみたいなところに行ったのでもうなんか
競争が激しい世界だとなおさらそうでしょうね、うん、
でも
芸能界、ね、芸能界ですよね、
芸能界の本当片隅の隅の方なんですけど、いやいやいやいや、でもあの今考えれば、うん、その自分を叱責している時こそパフォーマンスは悪かったよね、
あ、そう、
すごく、出ていった言葉、現場に出てって、うん、一言しゃべる一言一言にも自信もなかったし、喋、うん、ってるそばから、え、これでいいのかこれでいいのかって常にこう疑問が、
評価されてるって意識だと、萎縮しちゃう
から、あ、そう、そう、萎縮しちゃう、萎縮しちゃう、萎縮しちゃう、だけど今この思いやりコンパッションがある状態で喋る一言一言っていうのは、これでもいいかとか、その自分を甘やかしてるわけじゃなくって、そこに、なんだろうな、まあ許しというか思いやりというか、そういう優しさが乗る言葉が出るようになったっていう、
素晴らしい
ことがあります
ね。いや、素敵。そっか、お話をする仕事だからっていうのもあって、主にこうマインドフルネスって美穂さんとしては喋り方とか、
うんうん、
その言葉にどういうふうに心を乗せるかみたいな時に一番感じている感じなのかな、うんう
ん、あの一番あの分かりやすく自分の中で行ってるマインドフルネスがこういう形で、
ね、
あの今体の中とか頭の中でこうなってるよ、よかったねっていうのが出てきてる感じが
なるほど
かな、
そっか、うん、
っていう感じがしますかね。
面白い。それはなんか興味深い。私も言葉なんだろう、それって言葉選びとかも変わるのかな、
うん、あ、変わる、
声の出し方とかも変わるの、
あ、それも変わると思う、で、あの、おかげさまでそうやって YouTube でちょっとね、あの、
そう、すごい、
そうそう、やらせていただいてるけど、その誘導の言葉も、あの、台本書かないんですよ、私。そのまま出てくるから、多分そのマインドフルネスの感覚がそのまま出てくる。
あ、そっか。なんか、いい感じに生身の自分。その時の、
そうね。
自分が誘導に乗ってく感じ。
あ、そうね、そうね。
確かに。なんかその、ピュアになっていく、その自分がいい状態になってる時って、そのトリガーとして何かあるんですか、うん、なんかこの私この間滝行に行って、滝行から帰ってきたらすごいなんかさっきの慈悲の心みたいなのが増えてたの、
すごい、
これもいいよ、あ、よいよい、そんなトラブルもよいよ、
あ、すごい、
自分に対しても周りに対しても、なんか美穂さんそういうのありますか、なんかこういうのができた、あ、滝行じゃなくて、うん、もうちょっとこう日常でもいいんだけど、
うんうん、
こういうのだと慈悲の心上がるなみたいな、だから心がけ方なのかな、意識の持ち方、
慈悲の心が、
そうっていうのはね、私が肩の力を抜いていいよっていう安心する時間を食べることを通してあのご提供していきたいなっていうふうに、さっきあの美穂さんのチャンネルでも話しさせていただいてたのが、多分慈悲の心と結構似てるなって思って、
なるほど、
美穂さんエキスパートの美穂さんのそのあたりの付き合い方なのかな、
なるほど、あの
最後に伺ったら
と、ありがとうございます、あの結局は、うん、自分のその今までダメだダメだって言ってたところをありのまま、まさにそれこそ受け入れるっていうことで、
ね、
周りが感謝しかなくなるんだよ ね、
ね、
ね、 っていうことなのかな、
感謝しかなくなる、
なんかもうあの今まで、うん、あの申し訳ないけど、そういうやっぱり業界にいると、うん、周りの人たちが全て同期ですら競争相手になってしまって敵になっちゃったりするのよね、そうすると 相手の良さを認めるとかっていう話じゃなくて、もういかに相手を蹴落とすとか、そうそうそうそうそう、相手のもう本当に、もう本当に嫌なやつなんだけどね、あの足元ばっか見て、隙あらばって、もうね、みんなが狙ってる状態だから、とてもこう心が苦しかったから、なかなかその思いやりっていうところまでいかなかったけど、でも自分の、それって結局相手に対して自分の、一番弱いところを投影して見ていたから、相手も自分を攻撃するかのように相手をも攻撃をしていたっていうだけの話であったことに気づいたっていうことかな。それが慈悲の心がまさにそういうふうに、心の中のなんだろう、トゲを取ってほぐしてくれた結果、
トゲがね、トゲって多分外に向いたと同じだけ自分にも向きますよね。
ああ、そうそう、本当におっしゃる通り、痛いね、あれは痛いですね。
そう、いや、痛みを知ってる美穂さんだから出てくる深みみたいなのがきっと、今のこの感じが。
もう、どうで、出てるといいんですけどね。
そっか、
っていうところで多分その慈悲心みたいなものは、上がっていく。あと、本当にこれもね、お恥ずかしい話なんだけど、私ね、そういう状況だったから、人に対して感謝ができなかったんですよ。本当に恥ずかしい話なんだけど。そう。だけど、やっぱりその、わかんなかったんだけど、その慈悲の瞑想っていうのを、ありがとう、ありがとうって言って、唱えていくことによって、幸せになりますようにって唱えていくことによって、言葉が染み込んできて、その幸せになる。感覚が
分かりました。そっか、素敵
みたいなところもありました、
ね。多分なんか私って結構思い上がってるタイプだから、自分はすごい感謝してると思ってるんだけど、今美穂さんがこんなに謙虚な方の周りに感謝してこなかったって今おっしゃってたから、あ、そうだなって、なんていうのかな、その感謝してもしても十分感謝してるっていうこと多分あんまなくて、なんかなんていうんだろうな。感謝ってしてもしてももっとしてもいいよっていう。
じゃあ私本当に感謝してなかったの。そんな、なんかもう謙虚とか言ってくれたけど、そんなもんじゃなくて、謙虚なんか本当に申し訳ないぐらい、もう親にすら感謝の気持ちが全くない。もういなくたって。
生まれ変わったのかな、じゃあ、この感じは。
パニックで、今まで絶対自分で何だってできると思って、自分で自分の力で生きていけると思ってたけど、だけど、パニックで体が全く動かなくなるっていう体験をしたら、なんてつけ上がってたんだっていうのを、本当に身をもって知らされた経験があった。そこでようやく、だから27にしてようやく感謝が分かったっていう、本当に恥ずかしい話なん
です。素敵、それは。バルネラビリティですね。自分の弱さを外に出せる。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうかもしれない。
素敵。
いや、だからね、私すごい変な話だけど、倒れてよかったなと思ってます、今。
そうか。
そう。
すごいな、
うつパニックをやってなければ、もう今どうなってたか恐ろしいぐらい。本当に、もう鼻がこんなになっちゃってたんじゃないかと思うぐらいだから。
そっか、
本当に怖い。
何も無駄な経験はないですね。
ね、本当ですね。そう。だから今その倒れたことすら、あの時は本当に辛かったけど、もう死ぬ死ぬと思ってたけど、でもそれすらもう ありがたい経験だったなって思えるぐらい。
すごい。
になれ
た。乗り越えるってこういうことだな。いや、素敵。
でもやっぱ命がつながるってことはね、命がつながってさえいれば、一つの物事に対しての意味付けなんかいくらでも変わるからね。
うん、そうね。
だからこの命をつなげてもらってるには何かしらの意味があるはずだからね。
確かに。
もうありがたい、ありがた限りですよ。
本当に生きている不思議と生きているありがたさだよね。
ねえ、本当そう。ね、だからそういう意味では、今までそれこそそれだけありがたさは分かってたけど、あんまり食にというか食べ物に意識が、ただ美味しく食べてただけだったから、今日のそれこそももちゃんの体験をさせていただいて、あ、やっぱり食も本当に大事だったんだって、なんか改めて気づかせていただいたというか、
素敵。
なんか命のありがたさに気づけるツールがもう一つ見つかった感じがするなと思って、ちょっと大事にしていきたいなって思いました。
言葉を私は大事に今語らせていただいて嬉しいな。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。今日実は私が鎌倉の円覚寺さんという禅の格式高い禅のお寺で禅イーティングを ご提供させていただいたので、その、 あのお手伝いに今日はサポートに来ていただいて、そして今日のご感想を伺ってもいいですか、
うん、もちろんです、もちろんです。あのももちゃんの、うん、ゼイティングを初めてね、うん、あの体験させていただいて、いや今まで、うん、あの私も他の方の食べる瞑想というか、うん、誘導をさ、あの聞かせていただいて、それで食べてみたことはあったんですけど、うん、ももちゃんの誘導が何ですかね、いくつかびっくりポイントっていうのがあって、それで、まず最初にびっくりしたのが、食べ物がね、その体の、うん、食べ物によって美味しく感じる部位が違う、部位というか体の場所が違うよっていう話が、うん、あ、そんなことが起こりうるんだと思って、体の中で美味しいって感じる部分ってベロだけじゃないよって、舌だけじゃないよって思って衝撃を受けたのが一つ。で、それから、瞑想のね、誘導の途中で、お坊さんもあのご感想を言ってらっしゃいましたけど、植物の気持ちになってみましょう。
で、今まで、
あの、生産者さんの気持ちになってみましょうは、前に、あの、伺ったことあったんですけど、気持ちになってみたら、生きようってする、生命力みたいなものが、植物にはもちろんあって、それが、ある種、こう、命を、私の体につないでくれる、私の口の中に入ることによって私につないでくれてるっていう、なんかリレーじゃないけど、次に後渡せよって言って人参が口の中に入ってきて、ありがとう受け取ったよみたいな、
なんか食物連鎖の図をこう体で感じるみたいな
そうそうそうそう、まさにまさに、なんかそういう生命力みたいなところがイメージできた、
確かに
ところがありましたかね。
生命力もらってますよね、うん、食べ物。
そうだって植物の気持ちになってみたら、例えば私、あの今日は麦米ですね、
麦ご飯
、うん、そうそうが出てきたけど、うん、あれって田んぼに植えられるじゃないですか、うんね、で植えられて多分腰まで水に浸かってるんでしょ、
確かに、
ね、って
米としてはね、
そう、米としては、で、あとはもうお日様に向かって伸びていこうとする、うん、その力だけで育つじゃないですか、
すごい
ね。で、しかもちゃんと収穫時期には、うん、みんなでこう金色に輝いてあの、そう、
こういう感じで
身をつけて食べて今よ今よって教えて、しかもその前には台風とかが来て、こんなになびかれてるのにも足の下で、その腰の下の水の中で踏ん張って根を張ってとかっていうのを思い返したら、もういかにこの一粒が頑張った、この麦が一粒が頑張った証拠だっていうのがもう、
おお、
いや本当そうなんですよ。そこまで思いが馳せられたので、あの、そのいただきますの重みがすごく変わったというか、受け取るよありがとうみたいなイメージでいただくことができたっていう、なんかいろんなこうすごい覚醒が今日は、これが、あ、こんなことまで、こんなこともみたいな風に生まれて、すごい、あの、いい機会をいただけたなって思いました。
気づきと素敵なシェア感動的。ありがとうございます。私はなんかこういう風に感じてほしいとかって特になくて、こういう風に変わってほしいっていうのも特に思ってないんですね、うん、それはこちら側が、あの、参加してくださる方になんか期待したり、あの、こうなりますよっていうことじゃないと思ってて、そう、でもなんか私は自分自身は生きる喜びとか味わう喜びとか、それを体験してきて、今まで面白い、あ、こんな味わい発見した、面白いっていうのが自分の探求の過程にずっとあって、それをゼイティングってい こう器というか入れ物を借りて入れ物を作って、そこでお伝えしてるって感じなので、うん、なんか今美穂さんが言ってくれた生命力とか伸びていく感じっていう、うん、なんかそういう楽しみ方、うん、ちょっとなんていうの、ま、真面目で堅苦しい感じじゃなくて、
うん、
そのさっきお利口じゃなく、お利口とか優等生じゃなくて、
うんうん、
楽しい方がいいんじゃないかって思ってるって言ったんだけど、うんうん、まさにそういう楽しんでくれたっていう感じが、
あ、本当にそう
だかもしれない。
なんか、あの、私実はってことないんだけど、食べることが大好きなんだけどなんだけど、 そう、ただ単に美味しいなって思うものを口に入れることだけが楽し、食べることの楽しさじゃないっていう。
確かに
深い。もっとね、もっと深い、深いというか深いし、広い、
うんうん、
なんだろう、目を向けたら深い、広い、楽しみ方がすごくいっぱい詰まってるのが食だなって思ったから、うん、わ、食べることって楽しいってこういうことかって、
ね、楽しいよね。
もう今もうなんかね、それを教えてくださったのがみちゃんなので本当に素晴らしいなと。
素敵なシェアを、
いや、
ありがとうございます。なんかもし、美穂さんが日常にこういうふうにやってみたいなっていうのがあれば。
ああ、
どうでした、
取り入れ。
そうそう、しかもプロでいらっしゃるから、うん、マインドフルネスを伝えていらっしゃる方だし、その辺も含めてなんかどうですか？
あの、これはね、大変お恥ずかしい話なんですけど、うん、実は食べることが好きすぎて、うん、食べることになるとちょっと我を忘れることがある、
うん、一目散に。
そうそうそうそう、
いや、なんかみんなそうだと思う。
あ、そうかな。あの、目の前に来たものは、うん、もうとりあえず、あ、口に入れたいっていう衝動からパッて入れて、うん、パッてお腹に収めちゃうみたいなことがあったんですけど、うんうん、その今日はその口に入れるだけじゃない楽しみ方がこれだけ分かったから、なんかその食材選びのところから楽しみたいなって思ったし、あの、料理はね、食べること好きなんだけど料理がちょっとなっていうところだったので、でもその料理というか、多分料理も食材との会話みたいになるんだろうね、きっと。
そうね、
うん、
確かに。
そうだから、そういう意味で下手は下手なりにちょっとなんかその食材との会話を楽しみながら、
うんうん、
なんだろう、美味しくいただける形っていうのを作ってみようかなとか、なんかその食べる以外の過程のところも楽しみたいなっていうふうに
素敵
思いました。まあ、ちょっと全然うまくできるか分かんないけど、
いやいや、楽しそう。そうやって生きられたら、なんか毎日にちょっとちょっとした楽しみみたいなのが増える気がする。
うん、
素敵、ありがとうございます。
ええー、もう本当にそういう機会をいただけたもので
、ありがとうございます。
感謝しておりますけれども。
じゃあ最後にメッセージが、
うん。あ、メッセージ。そうですね。
ごめんなさい、無茶ぶりかな。
あ、どうもどうも。
プロだからって無茶ぶりする。
もう大好きだから、何で振ってもらって。
メッセージはよかった。
そう、でも本当にあの、それこそ今本当にね、あの、ストレス社会でね、あの、なかなか心が安らぐ、タイミングとか機会とかっていうのはあんまりないかもしれないんですけど、でもこうした目の前にあることに意識を向けるだけで、そこにあの、毎日を生きている意味が、それこそ見出せたりとか、あの、生きていられることへの感謝が見つかったりとかっていう材料は実はいくらでもあるっていうことにね、気づけるという、あの、なんだろうな、ストレスが多い時だからこそ気づきやすいっていうこと。これで何にもなく平和だったら、うん、毎日が平和だったら、そんなね、食べ物もあって当たり前と思うのかもしれないけど、逆に見つけやすい あの時代という
か、確かに
だからね、
そうですね、
うん、あの、ぜひ皆さんの身の回りっていうのを改めてこう見返してみると、うん、なんか素敵なね、贈り物というか、うん、あの、プレゼントがいっぱいこう、こ
あるよね、もう目の中にあるんだよ、ね、
そう、本当はね。そうそう、でもついついそれをね、外に外にしてね、そうそうそう、あの、素敵な彼、今いる彼氏より素敵な彼とかね、なんか今持ってるバッグよりもっといいバッグとかね、いろいろこうね、欲が向かってっちゃうけど、でもそれよりももっと、もっと幸せで、もっと永続的で、もっと自分に近しい幸せがいっぱいあったりする
はず、ね、そう
ですね。だからぜひ、あの、見つけてみてください。
メッセージ。
いやいや、おもちゃが褒め上手なので
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。美穂さんのご活動は概要欄に。
あ、ありがとうございます。
あ、YouTube と他にも。
あ、そうですね。じゃあ、なんだろうな、あの、ホームページ見ていただいて、うん、たらいいかなと思いますので。わ
かりました。
はい、はい、あの、マインドフルネスの講座もたまにですけどやったりしますので、うん、ぜひご参加いただけると。
お見逃しなく、
うん、
たまにですもんね。
そうそうそうそうそう。
じゃあ素敵な美穂さんの誘導も YouTube から
見
てみてください。美穂さん本当にありがとうございます。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまたね。
最後までお聞きいただきありがとうございます。オンラインのサブスクサービス、ゼンイーティングスクールも募集中です。音声、ズーム、 メールや読み物で全イーティングのある豊かな暮らしをサポートします。また企業研修などもご好評いただいています。詳細は概要欄からご覧ください。お申し込みお待ちしています。